So, why am I a Christian? なぜ私はクリスチャンか。一言で言うと、この私の好きな歌詞、歌、有名な歌、わかりやすい日本語に書き換えました。私みたいにちょっと日本語が不自由っていう人がわかるような日本語に書き換えたつもりです。慈しみ深き友なるイエスは、罪や心配事を取り去ってくださる。心の嘆きをすべて打ち明けて、その重荷を受け取ってくださる。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱みを知って憐れむ。悩み悲しみに沈む時も、祈りに応えて慰めてくださる。慈しみ深き友なるイエスは、変わらぬ愛を持って導いてくださる。世の友に捨て去られても、祈りに応えていたわってくださる。これだけでもう、これが私がクリスチャンだっていう理由だって終わっちゃう、終われるぐらいこれまとまってるんですけど、ここで、はい、これで終わりって言ったら、弟のダニエルにね、ちょっとモニカって言われるので、どういうふうにこういう考えになったかっていうことをちょっとシェアしたいと思います。私はクリスチャンホームで育って、クリスチャンの教会行って、クリスチャンの学校行ったんですけど、いつもこう思ってたわけじゃないんですね。実はずっと長い間疑問があって、いや、本当に神様っているの？本当にイエス様っているの？いや、聖書って本当なの？って、いろんな疑問がありました。で、ただ単に私はクリスチャンホームで育ったから、クリスチャンなのか、それとも真実は 何なのかってずっと悩んでました。そんな感じで中学校、高校、大学まで行って、で、大学2年生の時に、昔からスペイン語を習いたいと思ってて、なんかすごい綺麗な言語だなって憧れてたんで、アルゼンチンに留学に行きました、スペイン語を覚えるために。で、そこで会った何人かの友達が、すごいなんか本物のクリスチャンって感じで、なんかイエス様大好きみたいな感じで、本当にいい人たちだったんですね。で、いろんなことシェアしてくれて、一ついろいろ話してくれたのは、文書伝道をしたっていう話だったんですね。で、文書伝道は何かって言ったら、一軒一軒回って、学生たちが夏休みの間に、で、そして神様の話をする、もしくは、健康の話をして、そして、神様についての本なり、健康についての本なりを売って、そのお金を、奨学金、学費として奨学金になるっていうシステムなんですね。で、いろんな面白い話を聞かせてもらって、へえ、こんなことあるんだ、みたいな感じで聞いてて、アルゼンチンからもう留学期間が終わって、こっちカリフォルニアロマリンダに帰ってきたとき、すっごいアルゼンチンの友達が恋しかったんですね。で、そのある日夏休みも、ロマリンダの夏休みが始まるっていう時ぐらいに、なんか文書伝道しないかっていうお誘いが入ってきたんです。で、私はびっくりしました。文書伝道なんてアメリカにもあるんだって思ったんですね。それまで文書伝道っていうコンセプトを聞いたことなかったんです。アルゼンチンで初めて知ったんですね。だから、はあ、じゃあなんかアルゼンチンの友達懐かしいからやってみようかなって、そんな気持ちでそのプログラムに入ったんですね。10週間プログラム、高校生、大学生の年齢の人たちが主で、で、そしてびっくりしました。なんかみんなすごいスピリチュアルで、すごいなんか神様大好きオーラをみんな出してて、もうお祈りばっかりを、毎日バイブルスタディって感じで、私はクリスチャンホームで育ったつもりだったんですけど、なんかすごいカルチャーショックでしたね。なんか、こんなに毎日みんなお祈りして、なんか疲れないのかなってちょっと思ったりしました。でも、そのプログラムの間に、やっぱりその前からあった疑問があって、いや、本当に神様っているの？本当にイエス様っているの？聖書って本当なの？ってずっと思っていました。でも、 そう、そのプログラムでいっぱいお祈りするんですね。で、例えばリーダーが、そのプログラムのリーダーが、はい、じゃあ森川さん、今日はこういうお祈りしてくださいって言って、じゃあ今日は、神様のことを信じてない無神論者に会って、その人が神様のことを興味持ってて、でも無神論者だけど興味持ってて、で、そして、大相当っていう本とキリストの道を買うっていう、そのお祈りしてくださいって言われました。だから、ああ、まあ随分具体的だけど、まあじゃあするか、聞かれ、言わ、してって言われたからするか、みたいな感じでしました。そしたら、なんとそのお祈りが答えられたんですね。で、また次に、次の日か次の週か、ちょっとディテールは忘れちゃったけど、そのお祈りを覚えてるんですね。なんか、じゃあ次は、聖書のことを勉強してて、もっと安息日のことが知りたいっていう人に会うことをお祈りしてくださいねって言われて、で、そしてまた同じ2冊、大相当っていう本とキリストへの道っていう本を買うっていう、そのお祈りしてくださいって言われて、あ、はい、じゃあしますってやってしたら、いや、まあそれも答えちゃんと出たんですよ、そういう人が。で、そういうのが何回も何回もあったんですね。1回2回とかじゃなくて、もう繰り返し毎日のようにそういうお祈りが聞かれるんです。で、そんな毎日こんなお祈りばっかり聞かれてたら、いや、これはもうちょっと偶然にしてはちょっと怖すぎるから、これは偶然じゃないんじゃないかって思い始めたんですね。いや、もしかしたら本当にどっかに神様っていう方がいて、私たちのお祈りを聞いて答えてくれてるんじゃないかって思い始めたんです。で、これじゃあもしかして本当なの？って思い始めたところで、私はなんかもう、あやふや、これまで疑問いっぱい持ちながら、なんかクリスチャンっぽい生き方してるけど、中身はクリスチャンじゃないっていう私が、なんかもう、もやもやなんか嫌になって、もう2つしかない、どっちか選ぶって考えたんですね。このままもやもやは嫌だから、もう本物のクリスチャンになるか、もうクリスチャンっていうことをやめる、どっちかにするって決めたんです。で、そこで、まあじゃあお祈りしてみようって思って、こんなお祈りしたんですね。ちょっとなんか生意気っぽいなお祈りなんですけど、神様、もしあなたが本当にいるんだったら、聖書に書いてある神様だったら、あなたは無限な力を持ってるはずなんだって言いました。で、それだけじゃなくて、もう愛のいっぱいの神様だから、この私の祈りを絶対聞いてくれるはずだみたいなお祈りをしたんですね。で、どうか示してくださいって言ったんです。あなたは本当にいるのですか？私は知りたいです。示してくださいって言いました。で、それは、そのお祈りしたのは、その週の最後の方で、なんかもう一軒一軒回りながら、何を具体的に、自分で何を具体的に求めてたのかよくわかんないんですけど、サインくださいみたいな、何を見てたのかわかんないんですけど、なんか空の上見て、あ、なんかサイン落ちてこないかな、みたいな感じで、一軒一軒、その日回りました。で、すごい悲しいことに、その日が終わったら、私にとってサインっていうものが見えなかったんですね。で、今振り返ってみたらいろいろあったんですけど、その当時には見えなかったんです。で、それ、じゃあこの嘘みたいにいい話、イエス様の嘘みたいにいい話、私たち罪に落ちたけど、イエス様がそこから救ってくださるっていう嘘みたいにいい話は、実は本当は嘘だったのって思い始めたら、もうなんか涙が止まらなくなって、もうポロポロ泣いて、そこに、そのプログラムに、私の兄と弟、ダニエルじゃない弟、もう一人の弟、三人兄弟でいたんですね。まだダニエルは年が若かったから入ってなかったんですけど、その三人兄弟でいて、兄とそのすぐ下の弟、私が泣いてるのを見て、どうしたの？みたいな感じで寄り添ってくれて、そしていろいろなんか慰めの言葉言ってくれたんですけど、 一つ覚えているのは、私は兄にこう言ったんですね。もう聖書は私は信じないから、聖書のことは言わないでくれって。で、そこで兄が言ったのは、でもモニカ、これは永遠のことをそんな一晩で決めちゃっていいのって聞かれたんですね。で、なんかそう聞かれたら、ああ、まあ、そうね、それちょっと、うん、もうちょっと、うん、そうね、永遠のこと一晩、うん、なんかちょっと合わないねって思い始めて、まあなんか、考えてたら兄がやっぱりもうちょっと考えた方がいいんじゃないのって言われて、まあそれは論理的だと思って、じゃあ週末考えるってことにしたんです。で、週末考えて、次の週また文書伝道プログラムが終わってなかったのでまた行きました。で、その時にある人に会いました。クリスチャンの男の人が出てきて、いや、本はいらない、もう本はいっぱいあるからって言われたんですけど、まあ、面白そうな人だったし、私は人と話すのが好きだったから、まあ、じゃあ、とりあえず、まあ、話でもしてみるか、みたいな感じで、その人と話してました。そして、最後の方に、その人が、ところで何なの、その本って言って、5冊買ってくださったんですね。50ドル分、日本円で言ったら5000円から6000円ぐらい、本をパサッて買ってくれて、で、最後にその人が言ったんです。じゃあモニカ、天国で会おうねって言うんです。で、私はそれを言われて、まだ心の中はモヤモヤで、でも外見はニコニコってして、あーって感じだったんですけど、中ではいや、天国って本当にあるのって。いや、これはでも、作り話かもしれない。いろんな考え方があったんですね。で、その男の人はなんか感じたのかわかんないんですけど、なんかどんどん私にまた話しかけてくるんです。いや、モニカ、まず信仰を持たなきゃいけないんだよって。信仰を持ってから物事が起きるんだよって。踏み出さなきゃ、信仰を持って踏み出さなきゃ、分かるもんも分からないんだよって言うんです。で、なんかそう言われて、え、何この人って思ってたら、どんどんどんどん私が他の人間に言ったことないようなこともどんどんどんどん言い始めるんですね、その人私に。で、え、なんでこの人、何この人、なんで知ってるのって、なんかちょっと混乱しちゃって、え、何が起きてんのって思いながら、はーって、何が起きたのって思いながら、そのドアから離れてって、そこで思ったのは、論理的に考えて、もうこれ以外説明が私の中でその時はなかったんですね。いや、もしかしたらこのクリスチャンの男の人は神様っていう方につながってるんじゃないかって。で、そしてその神様っていう方が私の考えてたこと、他の人間には言ってなかったことを知ってて、神様につながってる男の人が、だから私にそういうこと言えたんじゃないかって思い始めたんです。で、なんかそう考えたら、あ、これはじゃあ納得いくなって思ったんですね。で、確信が持てたんです。あ、神様っていう方、目に見えない、今目に見えないけど、いろんな行動をしてくださって本当にいる人物なんじゃないかって思い始めたんですね。で、そこでそう思い始めたら、で、ってことは聖書っていうものは本当じゃない、本当なんじゃないかって、だんだんなんかもう、あ、どんどんなんかふわーって広がってきて、いや、これはじゃあ本当なんじゃないかって思い始めたら、いや、もっと聖書のことが知りたいって思ったんですね。で、そうしてその時に、ちょうど大学2年目が終わって、3年目はラスイエラ、南カリフォルニアの大学に、医学部に行く準備をするために、そこに行こうと思ってたんですけど、いや、もっと聖書のことが知りたいと思って、ソウズウェストっていう2年のバイブルカレッジに行くことにしました。で、そこ、の2年間いろんなこと学んで、聖書のことや神様の愛のことかとか、他の人に、神様の愛を伝える喜びとか、いろんなことを経験しました。で、すごい楽しい時間でした。で、その後、 5年間、教会のための仕事をして、で先ほど母が言ったように、その2年間の間ダニエルの先生をしてたんですけどね。でそしてもうずっと人生その仕事をするんだと思ってたら、最後の年に神様が、医者になる道、医学部に行く道をなんか導きを感じたんです。でそしてそこでお祈りしたのは、神様、でも私は医学部に行く準備何もしてない、アメリカでは、医学部4年間で、その前に4年間大学の間に理数系のクラスを取らなきゃいけないんですね。で私はそれ全く取ってなかったんです。何しろスペイン語勉強したんで理数系勉強してなくて、だから神様にお祈りして、じゃあもし行ってほしいんだったら道を開いてくださいって言ったんです。そしたら北カリフォルニアの方のウィマーコレッジっていうところからお知らせが来たんですね。あなたみたいな生徒がぜひ来てほしいんだって言って、だからここで医学部の準備したかったら学費を全部タダで宿泊費もタダにするって言われたんです。でそう言われたら、あ、これは道が開いてるんだって思ってそこに行きました。でそこで3年間勉強していろんな経験して、で今は医学部の3年生です。あと1年半2年弱で卒業なんですけど、今振り返ってみると、いや、ここもう12年、その劇的な経験があってから12年間経つんですけど、やっぱりなんでクリスチャンかって言われるとここなんですね。私にとってキリスト教っていうのは宗教だけではなくて、イエス様っていうのは人物なんですね。大切な大親友、救い主、イエス様は私にとってそういう人物なんですね。慈しみ深き友なるイエス様なんです。私の心配事を取り去ってくださる方で、心の嘆きをすべて聞いてくださって、重荷を取ってくださる方なんですね。で弱みを知っててもちゃんと憐れんでくださって、悲しみもいろいろ聞いてくださって、祈りを応えて慰めてくださる友なんです。で変わらぬ愛を持っていろんな道をいろんなところに行って、今もちゃんと導いてくださってる友、救い主なんですね。だから私はクリスチャンなんです。でもし今ここに聞いてる方で、私前考えてたように、神様本当にいるの、イエス様って本当にいるの、聖書って本物って思ってる方がいるんだったら、お祈りしてください。神様、あなたの愛を知りたいですって言ったら、絶対そのお祈りを答えてくださいます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。